ここでスピナーからのお知らせです。スピナーでは企業やブランドの魅力やストーリーをポッドキャストとして制作配信するお手伝いをしております。ポッドキャストを通してお客様とのタッチポイントの創出とエンゲージメントを向上させてみませんか？お問い合わせは概要欄の URL かスピナー .com のスピナーブランデッドポッドキャストからお願いします。スピナー。
渡辺幸太郎がナビゲートしている J-WAVE タクラムレディオ。今回のゲストは先週に続いて京都大学教授の山内豊さんです。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先週いろいろ話してきまして、資本主義とアートの関係というところが一番いろんなテーマに発展していったところかなと思うんですけれども、どうでしょうか、山内さん、先週を振り返ってみて感触というか感想というか、なんか思うところ、感じるところがあれば。
うん。いや、だからね、アートが、重要であるとかっていうことはすごくアグリーで、すごく、今アートが議論されてるっていうことですごくいい状況だと思うんですけど、その時にね、やっぱり誤解して、ビジネス側からすると、アートってなんか、アート素晴らしいみたいな。
うん。
アートを導入したらなんかすごい素晴らしいことが起こるんだみたいな、そういうことがあるんですけど、だから、アーティストがやっぱアートを破壊してきた歴史があるじゃないですか。その、
はい、
アート側がアートは素晴らしいってそんな言うことないはずなんですよね。その、だからその時点でなんかこうビジネス側がアートを捉えるところが、なんか、ちょっとずれてるなっていうか、なんかそれで本当にアートを捉えられるのかって、それも、なんか、もったいない、なっていう意識からのスタートなんですね。なんか否定したいわけじゃなくて。
あ、そうなんですね。なるほど、なるほど。今世の中の人が見ている、その、アートへの眼差し、ビジネス界にいる人たちが向けているアートの、への眼差しというのが、何か、ある偏見によっちゃってるんじゃないかっていうところなんですかね。
そうですね。っていうか、外から、ビジネス側から勝手にアートはこうだろうって見ているところがあるような気がしますね。
なるほど、なるほど。そうでしたね。で、前回結構、僕からのよくわからない質問とかもあって、あっちの方向、こっちの方向にも行きましたけど、でも、すごく大事だったポイントとして、その、二つの、ビジネスの二つの側面ですか、消費者の問題を解決していくような側面と、むしろ、理解不能なもの、意味から離れていくようなものの中にも、やはりブランドを作る価値みたいなものが宿っていって、そこ、がなかなか話題になってないんじゃないかって、そういった問題を、言ってくださいましたね。
だから、意味のイノベーションって流行ってますよね。
はい。
我々勝手に無意味のイノベーションって呼んでるんですけど。
おお、面白い
です、ね。無意味が大事だっていうかね。全部が無意味だともちろんダメなんですけど、無意味こそがこう欲望をこう構成するっていうところがあるんで、無意味をちょっと積極的に捉えたいなと思ってます。はい。
いやー、それはすごく気になるテーマです。で、多分つながってくるとも思うんですけれども、今日は、創造性、クリエイティビティの話もしてみたいなと思ってまして、
そうですね。はい。
で、これをそれこそ単にアート&デザインっていうところからだけ捉えるというよりも、創造性と、ビジネス、創造性とイノベーションのその関係性も含めて捉えてみたいなというふうに思ってるんですけれども、
そうですね。創造性を何とかしようっていうことで我々プログラム立ち上げたりもしているんですね。国の成長戦略から来てるんですけど、で、やっぱりその時に思ったのは、創造性のモデルって結局自分の内面からなんか創造性が溢れて出てくるみたいな。
はい。
で、それをこう、押さえつけてるのを解放しようとか、自分が本当に何やりたいのか見つめ直そうみたいな。
うん。
そういうふうに語られることが多いんです。特に、今の社会のしがらみから離れて、一旦そういうのを忘れてやりましょうみたいな。
うん。
そんなんもあって。 って、いや、そう、それ真逆じゃないかっていうふうに、ちょっと感じて議論してる背景があるんですけど、
なるほど。
どういうことかというと、創造性っていうのは、決してその個人の内面から出てくるんじゃなくって、社会をよく見ることから始まるっていうか、うん、社会をよく見ることこそが創造性であるっていうか、まあそういうふうに考えるべきじゃないかと思ってるんですね。で、社会からこう離れて自由になりましょうじゃなくて、むしろ社会に近寄っていかないといけないというか、
なるほど。
で、どういうことかって言いますと、例えば、まあ、美大の日本画の合評とか見させてもらって衝撃を受けたんですけど、いろいろ面白いことあったんですけど、決してその、面白いこと思いつけとかですね、湧き上がってくるアイデアとか、そういうことは絶対議論しないんですね。
はい。
そうじゃなくって、目の前にあるものをよく見なさいとしか言わないっていうか、で、先生は、お前この、ここの部分よく見てないだろうと怒るみたいな。
うん。
で、面白いのは、よく見てない部分を適当に描いたのがすぐわかるらしいんですね。で、日本画だったら、例えば、花を描いてて、で、よく見てない部分があるんですけど、それわからないときに、この花をどけてですね、粘土を渡して、今度造形しろって言うんです。造形するときには本当によく見えてない部分が一発でわかるらしいんですけど、
うん、
で、それ造形して自分のよく見えてない部分がわかると、今度また花を前にして描き始めるみたいな。で、そういうトレーニングを延々とするんですね。
うん、
で、その我々がそのアートが創造性があるからっていろいろ議論するときにですね、なんか一番そういうよく見るっていう部分大事だと彼ら考えてやってるのに、それを捉えられてないんじゃないかみたいな。まあそういうところの問題意識なんですね。はい、で、どういうことかっていうと、私がそのアートがやってることっていうのは、どういうふうに理解してるかというと、今社会の既存の意味のシステムっていうのがあると思うんですね。はい、で、意味のシステムっていうのは、なんかこう、まあ、白黒はっきりつけて、なんか分かりやすい社会として、こう、意味が出来上がってるんですけど、
うん、
必ずそれを作るときには排除される何かがあるんですよね、
うんうんうん。
で、それ、意味のシステムから排除されるので、意味が与えられないというか、無意味っていうか、無意味なものが、常にこう、付きまとうっていうことだと思うんですね。はい、で、これが、非常に面白いところで、というのは意味のシステムを作り上げるために排除しないといけないもんで、それはある意味抑圧されているんですけど、で、うん、アートっていうのはそういうものを捉えて表現するっていうことがあると思うんです。
うん。
で、だからこそよく見ろって言ってると思うんですけど、その、我々その、排除された無意味のことを敗者っていうか破れたものを敗者と呼んでるんですけど、
うん、
まあその敗者を救済するっていう、まあその敗者を、まあ、捉えるっていうことが大事だと思うんです。で、うん、それはある種の社会批判でもあるんですけど、
はい、
意味のシステムが成立するために排除されているので、その部分っていうのは、いわばまあその意味のシステムの不可能性を象徴している部分でもあって、
うん、
それを見せることで既存の意味のシステムを解体できるわけですね。
うん、
だからそのわけわからないもの、無意味っていうものっていうのが、結構実は中心的だと思うんです。だから、なんて言うんでしょう。で、創造性っていうのはそれを掴む、それをちゃんと捉えて、るっていうことが創造性だと思ってるんですね。
なるほど、なるほど。
ええ。なんか例があった方が分かりやすいんですかね。なんか
そうですね。今例えば敗者と呼ばれてますけど、必ずしも何らかの勝負とかゲームに敗れているわけではないですよね。
う
ん、
そうですね。
例えばどういうのが排除されてしまう意味なのか。
排除、だから排除されているので、よくあるのはありえないもんだったり邪道だったり。うん、まあ、わけわからんもんだったり、うん、悪いもんだったりするんですけど、要するに排除されてるがゆえに、あ、そんなもんありえないみたいな、うん。で、どういうことかっていうとですね、我々のプログラムに佐藤柏さんが参加してくれてて、まあ、柏さんが2006年にユニクロのデザインを任されたわけですよね。ニューヨークの総合店で。うん、その時にロゴとかを刷新して、デザインし直したと。カタカナでユニクロって書いたロゴを使ってニューヨークに行ったわけですけど。
はい。
で、この話がですね、あんまり理解されてないのは、なんかかっこよくしたとしか思われてないっていうか、なぜカタカナなのとか、なぜカタカナと英語のロゴがこう反復されてるのとかね、そういう一つ一つのことがあんまり理解されてなくて。で、何が言いたいかっていうと、柏さんはおそらく 99% の人が見えてなかったものが、2000年超えたぐらいの社会の状況を見えて、よく見えてたんだと思うんですよね。
うん。
うん、で、例えばこういうことなんですけど、その頃議論あったんですけど、日本人が間違えた英語が書かれた T シャツ、変な英語が書かれた T シャツあるじゃないですか。
はい。
を着てるときに話題になって外国人が面白がってるっていうのが話題になったことあるんですけど、その時にですね、はい、多分私の感覚だと9割9分の日本人がかっこ悪いと思ったと思うんですね。で、やっぱりこれ直さないといけないと思ったと思うんですよ。
はい。
だけど、例えばですよ、2004年にイギリスでスーパードライっていうブランドができて、極度乾燥しなさいってわざと変な日本語をロゴにしつけてるわけですよね。
うんうんうん、
で、結構人気が出たりしたんですけど、結局何かというと、それがかっこいいっていう、その新しいその当時の2000年超えたぐらいのエリートは、それを見てそれをかっこいいって言ったっていうね。これは 99% にしてみれば、人にしてみれば、ありえない間違えてるっていうものなんですけど、で、それが、まあその前の社会から言うと排除されてたものなんですけど、
うん、
それが、まあある意味敗者だっていうか、無意味なものだったのが、それをよく見えてる人は、それこそがかっこいいっていうふうに理解していけるっていうか、うん、で、結局ちょっと、他にもいろいろあって話し始めると長いんですけど、2006年に柏さんがやったことっていうのは、そういうふうなものがちゃんと見えていて、で、ユニクロその時敗者だったんです。つまり、ユニバレって言って、ユニクロ着てんのはバレるのが嫌だって、その恥ずかしいブランドだったんですね。
うんうん、
で、それが、いや、ユニクロだからかっこいいみたいなふうに位置づけ直したわけですね、うん。柏さんのやった仕事って。で、そのためにロゴも作る。だし、その狙っていくターゲット層からその人たちがクールだと思うものを全部理解した上でやったので、だから結局じゃあその仕事の創造性って何ですかっていうと、なんかすごい柏さんがなんか内面から湧き上がってくるアイデアがあって、うん、あれを作ったっていうんじゃなくって、きちっとその社会の変化とかそういうことをきちっとよく見えていたということが重要なんじゃないかと思うんですね。
うんうん、
で、その見えてたっていうのはやっぱりその敗者こそが古い社会のシステムから見ると敗者なんですけど、
はい、
それが新しい世界ではそれがかっこよくなるみたいな、
うんうんうん、
多分それ見えてた人ってほとんどいないはずなんですね。
うん、今の常識とか大半の人の考え方に乗っからないもの、意味のシステムから排除されているものに光を当てて、そこで新しい表現を打ち立てると今までと違ったその価値が提示されて、それっていいかもって気づく人がだんだんと出てくるっていう、その考え方自体僕もすごく共鳴するところがあって、弱い文脈っていうようなキーワードで僕は考えているのですが、そことなんか近いなと思うんですね。
そうですね、はい、はい、
なのでそういった話もしたいんですが、その前にちょっと細かいことを伺いたくて、今の事例でちょっと理解できていないのが、日本人が着ている英語の T シャツが意味が通っていないとき、間違いを指摘されたら直したいと思う人が大半だと思うんですけど、うんうん、そもそも間違っていること自体に気づいていない人の方が多いとも思うんですね。
うん、そうですね。
で、はい、ってなった時に極度乾燥しなさいも同じ矛盾があると思ってて、あれってなんかロンドンとかですごい流行ってましたけど、ロンドナーたちはそれがナンセンスだっていうこと自体を知らないと思うんですよね。単にエキゾチックな文字が書いてある、おそらく日本語であって、それが大きくあしらってある何かわからないけどかっこいいっていう程度のものだったんじゃないかなとも捉えられる、
うん、
だからどちらもその間違っているからっていうことではなくて、自分から遠い、うん、自分から遠いものに魅力を感じているっていうだけだったのかもとも思うんですが、これはどうでしょうか。
うん、多くの人は、だからそこまで読み解かずに、
うん、
やってる。だから、まあ、T シャツ着てる人もそれは正しいと思って着てるというのは事実だと思うんですね。
うん、
ただ、その文化の表現として、なぜそれが、クールになるのかっていうことだと思うんです。
うん、
で、 結局ね、2000年を超えたあたりで、やっぱり社会の潮目が変わったと思うんです。で、結局何かというと、やっぱり社会が急にフラットになって、なんか、社会が成長して次の段階に行くっていうことを感じられなくなったっていう世界だと思うんですね。はい、まあ、90年代っていうのは技術進歩がすごかったんで、まあ、次々その社会が塗り替えられていくみたいな世界があったんですけど、98年ぐらいでそれが、まあ、成熟して、で、しばらくそれが続いてたんだけど、うん、2000年入ったぐらいで、いよいよ社会が停滞して全部フラットになって、ネットで繋がってコンパクトになったみたいな、まあ、そういう、うん、で、その時にですね、まあ、なんか、社会の構造がなくなることで、人々が不安に陥ったっていう部分があるんですけど、
はい。
でですね、それをですね、まあ、大きな物語の信憑性がなくなったみたいな言い方をしますけど、
うん、
その時にですね、今までの世代は、文化っていうのは正しく深く理解しないといけないっていうことだったんですけど、
はい、
その新しい世代っていうのは、そんな深い文化っていうものはもう感じられない。その文化の深さっていうことにこだわるっていうこと自体がダサいみたいな。
うん、
で、むしろ異文化を記号のように扱うみたいなことが、新しいこうスタイルみたいなことで出てきたわけですね。
はい、
で、結局だからカタカナで、ニューヨーク行ったっていうのは、それはまあ、向こうの人が読めないわけじゃないですか。で、極度乾燥しなさいっていうのも、向こうの人読めないんだけれど、まあ、それを読めないものとして、だから、正当で深い理解をするんじゃなくって、それを記号として、むしろ間違ってるぐらいのものを扱えるっていうことが、エリートの価値になってきたっていう、まあ、こういうことだと思うんですね。だから2003年にね、2004年にスーパードライができたとして、2003年にロストイントランスレーションっていう映画が、日本の文化を浅く表現したって言って批判されたんですよね。正当に捉えてないと。2003年実はラストサムライっていう映画ができて、あれはですね、深く、まあ、なんとなく、なんか、深い文化の表現をしようとしたっていうか、まあ、成功したかどうかは別として。
はい。
で、どちらが時代を決定づけましたかっていうことなんですね。で、うん、ラストサムライのような世界観が、まあ、もう力を失って、ロストイントランスレーションみたいな時代に変わる転換期が2003年だったと思うんですね。で、結局やっぱり時代を捉えたのはロストイントランスレーションの方だと思うんですけど、
うん。
結局その日本語のセリフに字幕が付けられなくって、まあ見ていた日本語わからない人は何のことかわからないみたいな。で、最後のビル・マレーのセリフも、なんか言ってるんだけど聞こえないみたいな。まあ、その、なんかそういう表現を、したっていうか、そういう社会の潮目、変化の潮目があって、まあそれを100、こうなんか綺麗に説明できて、る必要はないんですけど、なんか社会が変わってきて、今までの社会が解体されて、新しい世界ができて、それに自己表現重なっていくんですけど、そういうものをちゃんと見ていたときに、こう、間違えた英語が書かれた T シャツみたいなものが、こそがクールだみたいなっていうのは、まあ、ある種、今までの社会に対する批判でもあって、で、だからこそクールになっていくんですけど、っていうことが見えるかどうかっていうことだと思うんですね。そこまで、こう説明できなくてもいいんだけど、99% の人がダメだと思ってるものが、実はこっちの方がクールだよって言うっていうことは相当な、こう、なんて言うんでしょう。意味のシステムの解体をしてるわけなんで、それを多分感じ取るんですよね。言葉で理解するっていうよりも感じ取って、で、その延長にですね、今までベーシックはダサいって言われてたのが、いや、これからは自然体の方が、まあいいんだっていうことで、世界が、まあ変わっていった時に、ユニクロは実は、ユニクロだからかっこいいというブランドにできるんじゃないかっていうことを、多分見えていたんですね、柏さんは。うん、だから位置づけ直したっていうか、そんな感じかなと思うんですね。
なるほど。間違っているかどうかって本当に大事だったんでしょうかね。つまり浅い理解を隠さないっていうアプローチだと割と僕の場合はなんか理解しやすいんですね。ロストイントランスレーション、浅い理解を隠さない、極度乾燥しなさい、
うん、
結果的に間違っているんだけど、間違っているかどうかをジャッジできる人にアピールしたわけではないとかっていうことを考えると、
まあそうですね、うん、だから まあ、間違ってる必要はないんでしょうね。だからユニクロのロゴも別に間違えてるわけじゃないっていうか、
うん。
うん。だから間違えてる必要はないんだけど、表現としては、やっぱりそれを先鋭化させる。
うん。
だからスーパードライはそういうふうにわざとしたし、
うんうん、
で、ロストイントランスレーションの中でもですね、スカーレット・ヨハンセンのセリフとかで、まあなんか、例えば神社に行って結婚式を見たと。だけど自分は何も感じなかったみたいな、うん、泣くシーンとかがあるんですよ。
うんうんうん、
で、まあ結局それ意図的にその、なんて言うんでしょう、その深い文化の理解っていうものに同一化できないのが多分かなりこう鮮明に表現されていくっていうことだと思うんですね。だからその中の一つのやり方がやっぱり間違えてる、わざと変な言葉を使うみたいなこともあるような気はしますね。
うんうんうんうん。うん、なるほどなるほどなるほど、
うん。
まさにそれは象徴的ですね。その感動しなかったっていうセリフ。
うんうん、
なるほどです。たった今の話がある意味のシステムから排除されてしまう敗者っていうその破れたもの。この破れたものっていう概念はどこからやってきてるのかっていうのをちょっと伺ってもよろしいですか？
ああ、これはバルター・ベンヤミンっていう人の言葉を取ってきたんですけど、うん、まあそれを言うとですね、実はベンヤミンは敗者っていう言葉はそれほど使ってないっていうか、はい、まあ彼は過去を救済するんだっていう言い方をするんですけど、うん、ただその過去って何かっていうと、まあ要するに歴史は勝者が書いてくるので、敗者、敗れた人たち、敗者、はそこに乗らないというか、はい、そこでは抹消されるというか、革命を起こそうとした時に、革命は過去へのタイガージャンプであると。要するに、通常みんなこう未来を描いて革命を起こすんだって思ってるんだけど、過去にタイガージャンプするんだっていう、まあそういうテーゼを、残したんですね。うん、で、我々それに、まあある種、共感して、敗者を救済するっていうような言い方で説明したら分かりやすいんじゃないかと。
うん。
まあそういうふうに、そういうふうに、まあ捉えたんですね。
なるほど、なるほど。革命は過去へのタイガージャンプであるっていうのは、過去に何を見つめてるんでしょうか？
うん。やっぱりね、まあ一つはこういうことだと思うんですけど、未来を想像して、まあ例えばイノベーションを起こそうとか、革命を起こそうとしたときに、
はい。
それって、こういうアイデアで行こうって言って、アイデアベースでやると思うんですけど、その、歴史の文脈に載っていないというか、なんかポツンと出てきたように感じるんですね。
うん。
だから、力強さがないというか、で、革命を起こすためには、やはりそれが歴史の中で、社会が変化する流れに乗って出てきたもんじゃないと、
うん、
革命にならないと思うんですね。で、その時に、過去に人々がなんか頑張ろうとしたんだけど、抹殺されてきたものっていうものには力があると言いますか、で、それを、まあ、ある種救済するって言った時に、そこには、まあ、歴史を一歩、前に進める力があるっていう、まあ、ことではないかなというのが一つですね。うん。それから、やっぱり勝者の歴史っていうのはさっき言ったように意味のシステムとして閉じられてしまいますので、で、それを解体するには、やっぱり排除したもの、
はい、
排除したものっていうのは、勝者が自分の世界を成立させるために排除せざるを得なかったものなので、
うん、
それは、勝者にとっては困るっていうか、それがこう、突きつけられると困るもんなんですよね。
うん、
で、それを取り出して、もう、こう、救済されたときに、勝者の意味のシステムが脆弱になるっていう、
うん、
まあそういうことではないかなと思ってるんですね。
うん、なるほど、なるほど。
うん。わかりにくいと思うんですけど、例えば我々の意味のシステムでね、男女みたいなに、バイナリーみたいなものっていうのがね、
うん、
やっぱり作り上げられるじゃないですか。
はい。
男女って二分法がね。で、これ、例えばですけど、まあ、染色体調べても、男女っていうカテゴリーだと言われているものに当てはまらない人はかなりの数いることは分かってるわけですね。で、うん、その中で、まあ、男か女かどっちかじゃないといけないっていう意味のシステムっていうのはやっぱり強固に作られていくんですけど、そうすると LGBTQ みたいな人たちがそこから排除される、考え方みたいなのが排除される、 で、それが排除したことで安心して、まあ、我々生活できるみたいなとこがあるんですけど、だから、やっぱりそれ、もともと成立しなかったんですね、二分法っていうのは。
はい。
だから、それを無理やり成立させるために閉じてしまった。閉じるために排除した。で、やっぱりその排除したものっていうものが、やっぱり出てきた時に、やっぱりみんなうろたえるっていうか、
うん、
で、意味のシステムがなんかこう、解体されていく。だから、そういう意味での、なんて言うんでしょうね。排除された敗者っていうのがあると思います。で、そこで面白いのはですね、これ人間のその欲望の非常にややこしいとこなんですけど、常に、排除したものに見せられているという側面があるんですね。
うん。
うん。だから、排除したものになんかこう、それが気になってしょうがないっていうか、
うん、
それを排除して無意味にしておきながら、なんかそこになんか囚われている。っていうのがあって、うん、なんて言うんでしょう。それが逆に言うと欲望の原因になってるところがあって、
うん、
で、まあそれ精子分析っていうところに依拠して我々考えてるんですけど、で、欲望にはそのトラウマ的な排除された核みたいなものがあってっていうことなんですね。はい、で、これはだからなんで人々が LGBTQ の身体にそれほど別にそんな生理的嫌悪感を感じる必要はないのに、
うん、
なぜそんな過剰反応するのかみたいな、
うんうん、
それはやっぱり裏返すとやっぱり見せられてしまってるところがあって、
おー、なるほど、う
ん、あるはずなんです。で、これ全部一緒で外国人を排除した時も一緒で、外国人ってやっぱり差別の対象でもありながらやっぱり憧れでもあってですね、
うん、
なんか恐る恐る見たいものみたいな存在だと思うんですね。
なるほどなるほど。
だから排除してきたものってやっぱりそういう意味で結構ややこしい我々に取り付いてるんだと思うんです。
うん。
だから。それを突きつけることで世界を解体したいって思うんですけど、それって実は我々の欲望に迫る行為でもあって、
うん、
だからこそ、なんて言うんでしょう、イノベーションになるというか、
うんうん
うん、だから欲望って決してこうニーズを満たすことではなくって、欲望はニーズを満たされることを怖がっているので、満たされないことを欲望してるっていう、ありますよね。だから、欲望してるものを手に入れた瞬間がっかりするっていうか、で、がっかりすることが怖いから手に入れることを先延ばしにするみたいな世界があると思うんですけど、
うん、
だから欲望ってそういう屈折したところがあるんですけど、それのやっぱり原因になってるのはその排除された敗者じゃないかと、
うん
うん。だから、そこを捉えるっていう、捉えた時に人々の欲望がかき立てられ、うん、社会が変わっていく。なんかそういうところを狙ってるんですけどね。
うん、なるほどなるほど。敗者とか排除されてしまうものをこう意識的に取りに行こうと考えるような分野がいくつかあるような気がしていまして、
はい、
文芸は一つありますよね。例えば、うん、短歌なんかで和歌で歌われる世界なんていうのは物の哀れの考えに近づくものだったり、そういったものはやっぱり上者必須とか儚いものっていうのにアプローチしていく、
うん、
あとは歴史学者の磯田道史さんが面白いことを言ってて、歴史やっぱりその勝者の歴史が残っていくっていうのは当然あるんですけれども、文字に書かれたものが資料として世の中に残るけれども、文字に残るというのは人間が意識したものに過ぎない、うん、でも人間のあらゆる行動は無意識の方に支配されているので、例えるならば三重のコーヒーフィルターみたいなものに、こしてこしてこした先にのみ文字化された資料が残っているっていうような、
うん、
なので意識されて文字に起こされて歴史に勝ったものしか残っていない、
うん、
でまあそこからいかに救済するかっていうので、歴史を残すつもりでなかった加賀藩士の下級武士の家計簿を読み解くことから、当時の社会システムとか暮らしみたいなのを紐解いたっていうのが武士の家計簿って磯田さんの博士論文にあたる、
うん、
これもすごく象徴的な事例だなと思います、
うん、そうですね、うん、だからそれこそおそらくベンヤミンが言った敗者っていうか、
うん、
文字としてすら残らないというか、意味の体系から排除されるというか、
うん、
うんじゃないかなと。
なるほどなるほど。でこれって何と言うんでしょうか。 このアプローチって僕もすごい関心があるんですね。やっぱり弱い文脈をこそ重んじていきたいし、世の中のなんか最大公約数とか、なんか強い文脈みたいなのをすでにみんなが知ってる価値を投じても何にも面白くないなと思ってしまうので、共振する部分なんですけれども、もしわずかな違いがあるとするならば、山井さんがやろうとされてることは、社会の動きの中にその小さな種を見出す、社会現象だったり、映画だったりっていうところから、その社会の潮目とか起こっている、存在しているかもしれない敗者みたいなのを見出すっていうところで、うん。で、私がやろうとしてることはどちらかというと個人的な視点、
うん、
個人がまあ気づいたところっていうのをに立脚しているっていうような違いがあるような気がしています。
うん、
で、社会に目を向けるときの方が、まあ、外に開かれているんですけれども、一方で、なんか、これまで蓄積されてきた文化、これなんか長いうねりの中で起こっていて、
うん、
でも、今ここで分析して何かを起こそうと思ったときって、かなり、なんて言うんでしょうか、短期的になってしまわないかっていうところがまだ理解できてなくてですね。
ああ。
たった今何か潮流を読んで、一つ形にしようと思った瞬間に、なんというか、新しい意味のシステムに絡め取られてしまうんじゃないかっていう恐れもあるし、この辺どう捉えていらっしゃいますか？
これは難しいですね。だから2006年当時のユニクロのデザインはあれなんですけど、じゃあ今それしても多分ダメですじゃないですか。で、
うんうん、
で、それも柏さんよく分かっておられるんですけど、その時にですね、じゃあ寿命っていうか、賞味期限は結構短いのかっていうことなんですけど、
はい。
でも、それってデザインの形が変わるだけで、やっぱりその時代を捉えたってことなんで、
うん、
何が言いたいかっていうと、やっぱりその社会の大きな変化を捉えたわけですね。その2000年を超えた当時の文化の、うん、変化って実は結構な変化で、
はい。
1、2年のそのストーリーじゃなくって、まあ、我々の歴史で言うと89年あたりからの、なんか、まあそのあたりで潮目が一回変わったりするんだと思いますけど、うん、そこからの変化だ、なんで、だから結構長期的な話をしてると思うんですね。で、それを捉えてデザインしたときに、まあ、デザインしたものって、やっぱりそんな短期間でこうダメになるようなもんじゃなくって、やっぱりこう社会の大きな変化に乗って、で、まあ、意味を持ち続けるもんじゃないかなと。逆にこう、面白いものって発想してパンって出したものよりは、こう、なんて言うんでしょう、賞味期限が長いもんになるんじゃないかなとは思ってはいるんですけど、ただ、うん、じゃあ今、柏さんがじゃあユニクロのデザインするっていうと、多分全然違うようにするだろうし、
うん、
それはそれを投入した時の雰囲気とか、時代の雰囲気とかを全部踏まえて、やるはずなので、
うんうんうん、
まあ、ちょっと矛盾してるようですけど、むしろなんかこう、長期的な視点なのかなと実は思ったりはしてるんですけど。
なるほど。
うん、
それは、今の社会の中でこれがどう位置づけられるのかっていうことに意識的であるから、なんて言うんでしょうか。未来に向かって長期的かどうかはもちろん保証できないけど、うんうん、少なくとも、過去へのタイガージャンプのように過去との連続性があるっていう意味で何か時代に一つ一石投じているっていうことは言えそうですね。
そうですね。
うん。なるほど、なるほど、なるほど。
渡辺さんも書かれてるじゃないですか。これも弱い文脈って言った時に、
はい。
ある種意味を全部明確にしないっていうか、やっぱりこう無意味な部分っていうのがデザインで大事だっていうね、
うんうん、
で、まあそれは多分その無意味であるからこそユーザーがこう自分なりに何かができるっていう部分というロジックで、まあ多分議論されてるのかなと思ってるんですけど、
はい、まさに
だ、うん、私それもよくわかるんですよね。で、それと同時にね、それが謎となって欲望につながっていくっていう部分で、多分同じものを違う方向から見てるのかなっていうか、
うん、
そういうふうな風に思ったんですけどね。
うんうんうん。そんな気はしました。まさに先週おっしゃっていたビジネスの2つの側面、2番目の、意味付けから逃れ続けるような部分。 で、まあ、何かと今の社会だと説明できるロジックに乗るものが良しとされるけれども、完全な無意味と分かりやすい意味の間にあるものとか、その間を揺れ動くものっていうのが一番ドキドキするんじゃないかなっていうのは
思っ
ていますね。
まあ、だから、ま、全く無意味だったら誰も誰も振り返らないので、
はい、
やっぱりその辺はデザインの力というか、
うん、
ありますよね。
あると思いますね。で、よくこういった話題になった時、よく人に言われるのが、その意図した謎とか作為的な、あの、分かりづらさみたいなものは人は敏感に察知して、嫌悪感を抱くんじゃないかっていうことは言われますよね。
あ、だからね、それってね、多分二つあって、それは、なんか意図的にこの部分を隠そうっていうことでもないと思うんですね。
うん、
それというよりも、意味の宙吊りっていうのは、そういう意味で情報を引いていくっていうことではなくて、
はい、
そもそも意味のネットワークが中断されてしまうので、
うん、
その時の謎っていうか、無意味さっていうのは、かなり、こう、深いというか、ただ単にちょっとわからないということではないはずなんですね。
うん、確かに確かに。
で、ということが一つと、
うん、
もう一つは、さっき言ったように、なんて言うんでしょう。やっぱり、ブランドっていうか消費者が熱狂するものって、やっぱり、はい、なんかユーザーの方を見てないっていうか、
うん、
全然違う方向を見てるんですよね。
うん、
で、だから、例えばジョブズ、が、全然違う方向を向いて、なんかわからんけどこだわって作ってるものって、わけわからない差はあるんですけど、なんて言うんでしょう。それって別に意図的にユーザーの方を見て何か隠してるんじゃなくて、そもそも違う方向を見てる？
確かに確かに。あ、それはもうおっしゃる通りですね。
うん。
うん。ユーザーの方を見て何か隠すと、先週の冒頭で山下さんがおっしゃっていたような、なんて言うんでしょうか。もてなしの形として、すべてお客様のために差し出す側のもてなしと、
うんうん、
その寿司屋のような怒ってる大将のもてなしがあるとするならば、その、作為的に何かを隠すっていう表面的な操作は、実はその前者によっちゃってるというか、消費者の方を見つめすぎていて、何かしかもコントロールしようとしてるんだけど、そういうことではなく、何か、よくわからないあさっての方向へのこだわりみたいなものによって駆動されている謎、うん、そっちの方面の謎ですよね。
そうですね、
なるほどなるほど。いや、その通りだと思います。まだまだお話したいことたっぷりなんですが、うっかり2週目も時間が来てしまいまして、
はい、
どうでしょうか。ここまでいろんなテーマがありましたが、山内さんとしてはもしかしたらちょっと時間が足りないというところもあったかもしれませんが、振り返ってみていかがだったでしょうか。
いやいやいや、楽しかったです。あっという間ですね。いいですね。あまりこういう議論をね、こういう、そのなんて言うんでしょう、ラジオみたいな媒体で話して大丈夫なのかっていうかね、なんか、ベンヤミンとか話して大丈夫なのかとか思ったりしてたんですけど、まあそういう機会を与えていただいて、非常に楽しかったです。
いや、みんな、なんかね、割とリサーチ好きの人が聞いてる印象がありましてですね。そして、
はいはいはい、
思うんですよ。その僕自身も、それちょっと脱線するのですが、ゆる言語学ラジオっていう YouTube、ポッドキャストがありますけど、僕よく猫と遊びながらあれを聞いてるんですね。で、言語学の専門的な切り口もたくさん出てくる番組なので、一見、YouTube のプラットフォームでいわゆる YouTuber みたいな人が展開してる分かりやすさとかクイックな情報消費と遠いものと思いきや、公開されて、なんていうんですか、もう1日経たずにもう何万ビューも行くんですよね。で、多分なんか分かりやすいものが流通するんだっていう考え方自体が、まあ結構視野狭窄で、むしろ意味深なものとか専門性がなんか尖ってるものに人が飢えているっていう側面は少なからずあって、それが大衆かどうかは別として、少なくとも一定の人たちにググッと深く刺さるし、それはある程度の数の裏付けがあるっていうのは絶対ある。それがやっと可視化できるようになった、そういうプラットフォームができてきたっていうことをすごく喜びたいなと思っております。
いい時代になってきましたね。
本当そう。なので、この番組もそういったものの一つになりたいなという思いがありますし、その場に山内先生に来ていただけて、すごく嬉しい限りでございました。
いやいや、こちらもありがとうございます。楽しかったです。
どうもありがとうございます。さて、この番組では実は、 ゲストの方にリスナーに向けた問いかけみたいなのを伺ってまして、うん、ハッシュタグでツイッター上でいろんな方が返答をくれるんですね。
ああ、そうなんですか。
なんかコール&レスポンスじゃないですけれども、なのでもしよかったら山内さんにもリスナーの方への問いかけ投げかけみたいなものをいただきたいのですが、
は
い
は
い
は
い、
そうですね。まあそうするとやっぱり問いかけたいのは、まあ救済したい敗者は何かと、こういうことだと思いますね。
うん。
で、答えは一つじゃないんです。まあ、いろんな分野でいろんな答えがあると思うんで、
うん、
ただ、それをこう、ね、考えていただけるとすごくいいかなと思います。
あ、これは気になる。もうリスナーによって全然違った、なんていうか、抑圧と、その救済の可能性みたいなのが見えてきそうですよね。
そうですね。
はい。ちなみに今、山内さんが最も救いたい敗者、なんかあるんですか？
救いたい愛者ね、どうでしょうね。難しいな、自分のことになるとね、なかなか。
わかります。
自分のことって分析できないんですよね。これも不思議なんですけど、誰かに分析してほしいぐらいなんです。まあでも自分が敗者だと思ってますよ。自分が、やっぱり、今まで、なんか、何を発信してもなかなか伝わらないし、誰も聞いてくれないっていう、まあ結構トラウマがあるんですよね。
ほう。
話すのも苦手だし、そういうのが救済される世界観を作りたいですね。
いやー、意外です。めちゃくちゃお寿司の話も、この歯医者の話も、研修も面白かったし、私、山内先生のブログのファンでございますので。
ああ、そうですか。
届いているんだと思います。
はい。はい、一部の人には。はい。
このリスナーの方にもぜひ、ブログとかね、ダイヤモンドオンラインの記事なんかを検索していただけたら嬉しいなと思っていますし、この流れでぜひお知らせがあったら聞いてみたいんですが、いかがでしょう。
そうですね。京都クリエイティブアッソンブラーズというプログラム、文部科学省からの自宅でやっていますけども、うん、これ毎年25名の方を受け入れて、6ヶ月やってます。うん、で、まあ、実はもう今年の募集は終わってしまったんですけど、これ、まあ、毎年続きますし、それ以外にも、まあ、我々のやってることを受講していただくような機会っていうのはいっぱい作ってますんで、まあ、ぜひちょっと、見ていただければと。思います。京都クリエイティブアッソンブラーズっていう、それこそ意味不明な名前が、ついてるんですけど。
意図的に。
なんとかちょっと検索していただいてですね、うん、見ていただければと思います。
不便駅みたいなものを思い出しました。
はいはい。
京都つながり。はい。ということで、2週間にわたって濃密にお話ししました、京都大学教授の山内豊先生にお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
タクラムレディオに関するメッセージや感想はツイッターからハッシュタグタクラム813をつけてつぶやいてください。 TAKRAM813 です。また僕渡辺幸太郎への質問や相談などはツイッターのダイレクトメッセージからも受け付けています。番組オフィシャルアカウントアットマークタクラム813をフォローして送ってください。
キャリコン編集長通信、仕事と人生の話をゆるゆると、パワードバイミモレ。このポッドキャストではミモレ編集長の河原咲子が、時には一人で、時にはゲストをお招きし、キャリアコンサルタントの資格を生かして、仕事と人生、そして職業キャリアだけじゃないライフキャリアの話を、誰にでも分かりやすくゆるゆると話します。毎週金曜日に新しいエピソードを配信中です。ぜひ一度聞いてみてください。